それでは聖書を開きましょう。第二コリントの今日は2章の12節からです。第二コリントの2章の12節から、それじゃあお読みします。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至る所で私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストに会って語るのです。ここまでにしたいと思います。第二コリントに入ってきました。コリントの教会、第一コリントを読んできて、第一コリントの教会の問題はもう覚えてますよね。繰り返し読みましたし、それから繰り返し語ってまいりました。私はペトロにつくって言ったり、アポロにつくって言ったり、いやキリストにつくって言い出したり、それだけじゃなかったでしょう。5章にはひどい教会の性的な乱れの姿があったり、あるいは飛んでいて別に仕事をしなくていい人たちが一日中仕事をして、やっと教会にたどり着いた人々よりも先にパンを割いて自分たち用に生産式を、豪華な生産式を愛さんと称して食べていたこと、そうしたこと、そんなことがずっと第一コリントの様子で語られてきました。そのコリントに対して、そしてその一部の人たちはパウロに大きく敵対をし、キリストに反逆をしていた、キリストの清さに反逆をしていた、その姿の中でパウロが悔い改めを命じる、そのような事柄があった。そしてパウロはすぐにコリントに行けたんですが、その計画を変えて、そして今は行かないと、悔い改めたところで喜びの訪問をしたいというようなことを心から願っていたというのが、先週かな、私時々週のことがポンって抜けたりするの、先週ですね、先週語られていたと思います。ちょっと前見ていただきましょうか。今日は久しぶりに地図を用意しました。この地図は、ね、こんな感じです。ぐるぐるぐるのぐるの、見える皆さん大丈夫ですか。消しましょうか。ちょっと最初だけ消していただこうか。前の方だけでいいですよ。はい、私たちの国がありますね。そしてじゃあ今日は西に行きましょう。アジアです。これがアジアで、そしてこれが、皆さん大きな声でアフリカですね。南アメリカって言っても絶対にバカにしませんから大丈夫です。もうアフリカですね。でこれがヨーロッパですね。あ、そうそう、いつも言うでしょ、イスラエルっていう国はアジアとアフリカとヨーロッパの真ん中なんです。ここを取ればっていうことなんです。それで争いが絶えないんです。シャロームってすごく大事な挨拶なのはそういう意味ですっていつも言ってますよね。で、あ、そうなんですよ。だから私のところにどうしてこんな争いばっかり私を通して起こるんだろうって、あなたが重要な地点にいるからです。でも主の平安は今もそしてこれからも常しえにあなたの上にありますように、シャローム。で今日見ていくところは、でんでん、イスラエルは分かりますね。
エルサレムここですね。あ、出てきました。エルサレムがあるでしょ。で、エルサレムがあって、アンテオケがあって、エルサレム教会、アンテオケ教会、そしてそこから宣教に使わされていったパウロの姿が今日ずっと書かれてますよね。この間も読んだところがあると思いますが、それで今回はエペソから本当はマケドニアはここですね、ギリシャの上です。ここマケドニアには有名な町があります。フィリピです。フィリピに教会ができていたので、エペソ、マケドニアのフィリピ、そしてアテネのこの辺りにコリントがありました。港町です。で、エペソ、マケドニアを通ってあなた方のところに行って、またマケドニアを通って、そしてエルサレムに帰るっていうような計画を最初立てたんです。ところがコリント教会があまりにひどいもんだから、その悲しみの訪問をしたくないということで、エペソからトラスに行きました。トラスに行きました。それは今日読みましたよね。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいました。トロアスってどこの辺かというと、あ、地図を見ていただいた方がいいかもしれないですね。トロアスはチャナッカラ半島、この辺り、エペソここの辺でしょ。この辺り、トロアスに行ったんです。トロアスに行ったんですが、その後トロアスで主が門を開いてくださった。つまり伝道ができるっていう素晴らしい機会を与えてくださったんだけれども、その後どこに行きましたか。聖書を読める人だけ見てください。その後トロアスの後パウロはどこに行きましたか。マケドニアに行きました。じゃあ地図見ましょうか。もう見失ったでしょ。ここです。ここトロアスからエーゲ海を通ってですよ。エーゲ海を通ってマケドニアに行きました。そしてマケドニアに行って、コリントにいたテトスからコリントの様子を聞くことができたというところです。じゃあ電気つけてください。もうちょっと、もう一回だけ広く見ましょうか。こういう感じです。地中海があって、ヨーロッパがあってっていう感じですかね。はい、感謝します。わかりやすかったですか。もう一回読みましょうか。兄弟、12節、私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、まさか忘れてないですよね。大丈夫ですね。トロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいました。トロアスはトルコのですから北西ですね。ですが兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいましたというところです。トロアスからマケドニアにエーゲ海を通って渡っていくわけですが、しかしこのトロアスというところにパウロが行った時に何が起きたかというと、主が門を開いてくださった、主が私のために門を開いてくださったと書かれています。それはもうさっきも言いましたけど、福音の宣教のチャンスを与えてくださったということです。そういう時にパウロは、主が門を開いてくださったという言葉を使ってその様子を表すわけです。こういう体験をしたことがある人はいないでしょうか。それともそれを当たり前だと思っていますか。私が行くところどこでも宣教ができるというのであれば、それはあなたの賜物です。しかしそれは主が門を開いてくださったから、あるいは札がくださっているからであります。覚えていてください。福音の機会は主が与えてくださるものです。福音や宣教の機会は主が与えてくださるものです。私たちがこじ開けたかのように見える日だって、それすらも主が開けてくださったもんであることをぜひ覚えていきたいと思います。ですから、もし皆さんの中に福音の宣教の機会をと願っているのであれば、今日はパウロの言葉、新約聖書の言葉を借りて祈ったらいいと思います。主よ、門を開 開いてください。この扉の向こうにいる人々に福音を述べ伝えたいのでありますと祈ると良いと思います。そしてテトスが、コリントに使わされていたテトスが、このマケドニアに行って、そしてそこでパウロと落ち合うわけです。そもそもパウロはトロアスで会うつもりだったんですが、トロアスにテトスがいないということに気がつく、そして来ないということが分かった。でパウロはテトスから何を知りたかったかというと、コリントの人たちが悔い改めたかどうかを聞きたかったのであります。手紙を送ってコリントの人たちはどうなったのか、テトスからそれを聞く予定だったんですが、トロアスについに現れなかったので、パウロはどんな気持ちだったですか。13節に書かれてますね。兄弟テトスに会えなかったので、そう、心に安らぎがなくって書かれてますよね。パウロの心には安らぎがなかった。パウロの心は休めなかったということです。休息していなかったって、ずっと心が動き続ける。こういう苦しみを味わった、あるいは味わっている兄弟姉妹いますか。これが牧会者の苦しみであると私は思います。聖書の中からそう思います。パウロは悩んでいたんです。コリント教会が異端になってしまう、あるいは異端になってしまったんじゃないかって、心配、自分が主にあって生み出した教会です、私たちの子と呼べるようなコリント教会、まあ、もちろん主が生み出した教会でありますが、しかしその教会が異端になってしまったという心配と、それからもう一つは愛するテトス、我が子ってテトスの手紙では呼んでいますし、兄弟ってこの箇所では呼んでいます。異邦人の出会ったこのテトスが救われた、そしてそれから我が子と呼んだり兄弟と呼ぶような間からにされたこのテトスに会えば慰めが与えられるのにっていうところにあって、テトスに会えない、そうした苦しみがこのパウロにはあったのであります。コリントのことをどれだけ心配していたでしょうか。ちょっと今日聖書を開く体力ありますか。そんなに難しくはないと思います。第二コリントの11章、しおり大切です挟んでおいてください。第二コリント11章の28節、こう書いてあります。これはパウロの苦しみのところですよね。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。このパウロの弱さがずっと書かれているんです。外からのっていうのは肉体的な、いいですか、肉体的な健康面の、あるいは骨とか筋肉とか内臓とか、そういったところにおける怪我や病気がある、それだけではなくて、私の内側ですね、日々私に押しかかる教会への心遣いがあるっていう苦しみが私を弱くしている。誰かが弱いんだったら私が弱くないはずがないだろうっていうような御言葉を持って、パウロは自分のその宣教師兼牧会者の姿を、こうして使徒と呼びますけど、そういう人のこと、使徒の姿をこうして表していたことを読むことができます。心に安らぎがなくっていうのは、さっきも言いました通り、心遣いのために心が休まない状態です。コリント大丈夫かな、どうなったんだろうか、全然電話かかってこない、一言どうしてるかだけ教えてくれればいいのに、私の悔い改めの願いを手紙に書いて送ったけれども、あれをどう読んだんだろうか、そんな心遣い。私たちはつい信仰者っていうのは何にも心をこう悩ませたりしないで、そんな時でもグースかカースか寝る人のことだっていうふうに思うかもしれません。それは賜物です。しかしパウロを見るとそうではない、パウロはそうではないことが分かります。 パウロはどうなったのか気になってしょうがない。そのようなパウロの姿をここで見るときに、今日の励ましは、もし皆さんの中でどうしても気になっている魂のことで心が苦しんでいて、そしてうちに疲れておられて、ああ私はこんな風じゃいけないと思っているような魂があるのであれば、いやパウロと同じだという言葉を持って励ましたいと思います。むしろそれは魂の勃解をする者の姿であることを今日はお伝えをしたいと思います。平安がでもないんです、聖霊の実じゃないんですか。聖霊の実はそんな表面で出てこない、深いところで平安の実は結ばれているから、安心をして、そして安心をして心を使うっていうのもなんか変な話ですが、でも荒立つ波をさらに進んでいけばいいと私は思います。その波の底は静かですから。パウロはこのわっさわっさ揺れるその心を持ちながら、マケドニアへとエーゲ海を渡って向かっていきます。ゆっくりとした船の旅です。しかしパウロの心は、心臓はずっと高鳴っていました。合格か不合格かの合否判定を待つ時の気持ちです。それがマケドニアに着かないとわからない。これで皆さんパウロの気持ちが分かっていただけてるでしょうか。これがその魂の気遣いをする者の心であります。トロアスでせっかく開かれた門があります。それは伝道の門でした。しかしそれをトロアスの弟子たちに任せて、伝道を後回しにしてもコリントの様子を聞きたいという姿は、兄弟姉妹、これは宣教師伝道者の姿ではなく牧師の姿です。そこで伝道の門が開かれていて、入れ食いだというような状態であって、そこで働けば大きな実が結ばれるというところであっても、しかし教会のあの魂はどうなっているかと、戻っていく、その場を去って戻っていく姿がここにあるのだと私は思います。兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。14節、しかし神に感謝します。これが聖書なんですよね。しかし神に感謝します。私の波立っていたこの大嵐だった心も、しかし神に感謝しますという言葉を持って、そこには平安があったこと、そして神の計画は変わりがなかったことが分かったっていうんですよね。これどういうことかっていうと、少しもう少し開きましょうか。第二コリントの、同じ第二コリントの中7章5節、パウロがマケドニアに行ったでしょ。マケドニアに着いた時何が起きたか書いてありますから。トロアスからエーゲ海を越えてマケドニアに着いた時、5節、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。ああどうしようっていう恐れがあった。6節、皆さんで読んでください。しかし3、はい、14節のしかし神に感謝しますは、このしかし、気落ちしたものを慰めてくださる神はと同じことなんです。嵐があって、心配があって、夜も眠れなくって吐き気がして、夜中に目が覚めて、それから眠れなくって、そしてあれをこれ歩き回って、神に祈って、大声を出して、威厳で祈って、何でもいいでしょう。どうしたらいいかわからないっていうようなところにあって、何にもならないような姿の中で、しかし神に感謝します。だって神様はこの気落ちしたものを慰めてくださったからなんです。これが14節の御言葉です。 どういうことかっていうと、慰めてくださるっていうのは、この気落ちしたものっていうのはね、英語ではディプレッションっていう言葉ですが、うつのことです。うつ状態のものを慰める神様であります。そこでどういうふうに慰めたかっていうと、テトスとの交わりを神が与えたっていうことなんです。それとコリントの悔い改めの知らせをテトスを通して知らせたという、この2つを通して気落ちしたものを慰め、神に感謝しますと言わせた、この素晴らしいこの出来事がマケドニアにあって、コリントにあって起きたのだということを今日は伝えたいと思って、これは一節ずつ読まないとできないメッセージなんです。ですから今日はそういうメッセージしましょう。神様はあなたがどんなに波に打ちひしがれて、そして悩んで眠れなくって苦しくって、そして私は本当に信仰者だろうかっていうような悩みを通っていたとしても、しかし神に感謝しましょう。主は気落ちしたあなたを慰めてくださいます。その計画はすでに発動していて動いていますし、そして神様はあなたにきっとそのようによくしてくださることを、私は聖書からお伝えをいたします。あなたがパウロと同じ信仰者であって、パウロに同じ働きをされた神様はあなたにも同じ働きをしてくださる、そのことをお伝えをします。だってこれは聖書ですから、私の証で私と同じことがあなたにも起こるはずだっていうのは、それも強いかもしれない。でも聖書がそう書いているのですから、パウロに起きたことはあなたにも起こるのであります。でなければ神様はこの第二コリントの手紙をあなたに読ませたりはしていません。そして神様は勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださるというふうにして書いてあります。勝利の行列ってすごいですよ。これどこだったっけ、コロサイだったかな、ガラテヤかコロサイのどちらかにも出てきます。同じような言葉で凱旋の行列のところが出てくるでしょ。どういうことかっていうと、キリスト軍の行列にコリント人を罪を犯していたコリント人を加えたっていうことなんです。キリストの敵対者が悔い改めてキリストのしもべ、キリストの兵士になったっていうことなんです。勝利の行列に加えられるっていうのはそういうことです。戦いのイラストレーションの中にあって、悔い改めはいつも主の勝利なんです。敵がこちら側の兵士になるということなんです。悔い改めるということは、私たちが罪を犯していてキリストを侮ってキリストに立ち向かっているのが悔い改めるのであれば、それは主の勝利なんです。それは主の軍の中に敵の捕虜を招き入れて、その人をキリストの兵士に悔い改めによって変えたということなのですから、それは主の勝利なのであります。クリスチャン迫害の先頭を切っていた者が悔い改めて宣教師となった、これは誰のことですか。パウロのことです。パウロその人が悔い改めによってキリストの兵士に変えられた、そのことがコリントでも起こった、これをパウロはこの箇所で主に感謝します。テトスが教えてくれた、あの人たちはキリストの敵対者だったのに今やキリストのしもべじゃないか、よかったと言って感謝をしているわけであります。そして至るところで私たち、このキリストの軍を通してキリストを知る知識の香りを放たせてくださる。誰が放たせてくださるんですか。聖書には神がって書かれています。あなたがではないんです。神様があなたを通してキリストの香りを至るところで放たせてくださるのであります。私たちはクリスチャンにもノンクリスチャンにも変わらないキリストの香りを放ち続ける存在であります。15節、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしい香り絶えなるシャロンの野原であります。あなたはキリストの香りなのであります。ノンクリスチャン、そしてノンクリスチャンであり続ける人々にとっては死から出て死に至らせる香りです。いい香りではありません。鼻をつまみたくなるような香りがあなたです。ドリアンの話をこの間聞きました。でも、いや、もう面白くないかったけど、もうドリアンの話、東南アジアに行った先生がドリアンに ドリアンに行ったんじゃなくてドリアンを買って、そしてこれを切ってくれって言ったらレストランにも拒否されたっていう話だったんですけど、うわってなるんですよね。死から死に至らせる香りなんですよ、 ある人々にとっては。あなたという存在は福音って、そうなんです。福音はつまずきを起こします。誰にでも受け入れられるものでは申し訳ないけどないんです。しかしある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。こんなプレッシャーの強い、そしてこんなに苦しみを伴い、そしてこんなに苦しみの杯を飲ませられなければならない働き、勤めにふさわしいものとは一体誰でしょうって、そんな人いないんじゃないか思うんですよね。本当にそうだと思います。福音って大変ですよ。皆さんイエス・キリストを信じなくても心の中にあなたが善行を行ってきたことを、いわゆるハイヤーパワーみたいな高い力なる存在があなたのことを知っているからあなたも天国に行きますよって、嘘ですから。私が道であり真理であり命なのですって、キリストを通してでなければ誰一人父のもとに来ることはできないのであります。またもう一つの読み方をしましょうか。16節、ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香り、十字架から出て、そして十字架だけで終わってしまう香りであります。これはね、兄弟姉妹よく覚えておいてください。片手落ちです。それは十字架どれだけ語ってもそれだけではダメです。そしてある人にとっては命から出て命に至らせる香りです。十字架刑だけで信仰が終わってしまえばそれは救いのない信仰です。しかしクリスチャンにとっては福音とはこの十字架にかかられた主イエス・キリストが復活された、そのキリストの命と、そしてその国と力と栄のすべてを永久に持つ生けるキリストの命から出て私たちを満たし、そして私たちに永遠の命を与え、そこに至らせるその香り、その教えなのであります。ここで分かってくるでしょう。キリストの香りってどうやら福音の言葉、あるいは福音に生きる態度らしいということが分かってくるのではないでしょうか。兄弟姉妹、イエス・キリストはこう言われますよ。見よ、私は一度死んだが、しかし今生きていて、あなたを永遠に生かすつもりで、あなたを救いに導き、この一幕教会で洗礼を与えさせた。そしてあなたの古き人は死んで、見よ、私はあなたと共によみがえり、今あなたのうちに生きているのは、永遠の命を持っている私、主イエス・キリストだ。あなたは復活に生きているのだ。それをあなたはどう捉えていたかと主は問われます。明日もそうなんですよ、実は。この永遠の命は今日までですって言った永遠の命じゃないでしょ。永遠の命は永遠です。明日もそうなんです。ですから明日も復活に行きましょう、兄弟姉妹。私もそうしたいと思います。罪あるものはもうすでに死んだんです。古きものは死にました。もうあるいは今日までです。そして新しく行きましょう。復活に生きるのであります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりました。この復活に生きることが私たちの喜びであり、私たちの力であります。ああ、このような務めにふさわしい人などどこにいるんでしょうか。いないんですよ。いやあ、これ語れるかな。いないんです。なんで時間こんなにたっぷりもらってって語れないんです、最後まで。ちょっと待ってくださいね。大丈夫です。このような務めにふさわしい人など誰だろうって、そんな人いるだろうかっていうような御言葉があるでしょ。これはどういう意味かっていうと、その資格のある人はいるだろうかっていうことなんです。その答えは、実は3章、次のページにあるんです。3章の5節、何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。あなたもそうです。そして私もそうです。私は今日復活を伝えましたけれども、この福音の述べ伝えにふさわしい人などはこの世界にはいないんです。 古田先生もできるんですか。できる。そんな資格私にはないんです。しかしこの資格は私の生まれにもなく、私の血筋にも、私の出た進学校にも、あるいは私の知っている先生方にも、私のことを知っている人々にもなく、あるいはこの一幕教会の歴史にも名前にもなく、この資格は神からのものです。だから福音が伝えられるんです。私もできるんでしょうか。あなたにはできません。しかしあなたに資格を与える神がそれをさせて、神が香りを放ってくださいます。お祈りをしましょう。しかし神に感謝します。神様感謝します。この中に苦しんでいたり、そして心が騒いでいて安息を持つことのできない魂があるならば、しかし主よ、あなたに感謝をします。あなたは絶対にテトスに合わせてくださいますし、テトスを通して大きな慰めと、そして神様癒しを与えてくださると信じます。主よ、ここに苦しんでいる魂があったならば、テトスに合わせてください。主をお願いをいたします。そしてテトスを通して良き知らせを聞くことができるように、また神様、さまざまなところを通して大きな変化と、またあなたの計画の、神様、私たちの思いと願いをはるかに超えた施しが、それらの魂と人生のうちに与えられますように、大きく開きます私たちの手をあなたが豊かに満たし、大きく開けます私たちの口をあなたが満たしてください。主イエスキリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。